歳のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援するアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に移らせていただきたいなと思います。昨日も少しね、ご質問があったことからお話をさせていただいております。2027年問題。これガチやばいというふうに、言わせていただいた方がいいかなというぐらいの内容かなと思ったので、少し、詳しめにお話をしてみたいなと思います。安いエアコンがほぼ消えます。というお話なんですけども、これまず何が起きるのかと言いますと、2027年4月からエアコンの省エネ基準が一気に上がるんです。これが何がやばいかというと、今売っているエアコンの約7割が基準をクリアできてないんです。どうなるかというと、今の格安モデルは製造も販売もできなくなります。どれくらい上がるのかっていうことをね、ハルプリマヴェラさんからもご質問ありましたけれども、安いやつ、5万円とかぐらいまででいいやって思っている方が、最低ラインが10万円以上になる。今の感覚で言うとそのくらいな感じです。ただ、これね、ガツンと底が上がるタイプの値上げになる。思うんです。で、これ、なんで今騒がられているのかということも含めてお話しすると、2027年の話ならまだいいじゃんって思う方多いと思うんですけども、今年でほぼ勝負が決まります。理由はシンプル。安いモデルが作られなくなる。在庫がなくなったら終わり。みんな気づいて買い始める。そうすると駆け込み需要で先に消えるわけですよね。だからこそ今、もうすでに駆け込み需要が始まっているということなんですが、それ以外にも、実際に、すぐに起きるであろう未来として、今年の夏どうなるかというと、安いエアコンは売り切れますよね。で、工事は予約がパンパンになります。で、修理は数週間待ち。最悪のパターン、やっぱり暑いのにエアコンがつけられないという状態になる方がたくさん増えるのではないかなというところが一番ちょっと大変かなと思ってます。そもそもなんでこんなことになっているのかと言いますと、トップランナー制度という仕組みがあって、一番省エネな製品に基準を合わせていく。で、その結果もっと省エネにしろというふうになりまして、ここで出てくるのが APF、通年エネルギー消費効率。ざっくりどういうものかというと、少ない電気でどれだけ冷暖房できるかという数字になります。高いほど優秀。今はだいたい 4.9 から 5.8 くらいなんですが、2027年からは 6.1 から 6.6 必要となります。しかもこれ地味にじゃなくて最大 30% 以上改善しろという話なんです。メーカーからしたら無理ゲーでしょというぐらいのレベルのことかと思います。ただ、実はいいこともあって、ここだけ聞くとうわ最悪じゃんってなるかもしれないんですけど、例えば6畳用のエアコンでいうと年間電気代が約2700円安くなる。14畳クラスだと年間1万3000円くらい差が出る。これ10年使ったら、余裕で元が取れるわけですよね。で、今までって壊れたら安いの買えばいいやだったのが、これからは壊れた瞬間高額出費が確定するということと、さらに怖いのが部品の保有期限というものは10年になりますので、古いエアコンは修理できない、買い替えは高いっていう逃げ場なしの状態になるかなと思います。じゃあどうするのが正解かというと、とにかく安く済ませたい方は2026年度中に買う、これ一択なのかなと思います。で、これ夏前からゴールデンウィークがもうリミットかなっていう感じがありますね。かなり駆け込み需要上がってます。で、長く使う前提の人は新基準の高性能モデルを待つと。電気代込みで考えたらこっちの方がお得になるかなと思います。で、今壊れてない人っていうのは壊れる前に動くかが分岐点 になります。壊れてからだと在庫なし、工事待ち、高いのトリプルパンチになってしまうかなと思うので、であとまあ他にもね、このエアコンだけじゃなくて照明も2027年問題ありますよね。蛍光灯製造終了します。 LED に強制移行となります。これに関してははっきり言って蛍光灯にしがみついている方は非常にもったいない状態になっていることは確かで、前にもお伝えしてるんですけど、 LED の照明の方がはるかに安い、早くにもう買い替えてしまった方がいい状態なんですけど、いや、うちについてる照明器具は蛍光灯だから蛍光灯大量に買っとかなきゃっていう方がいらっしゃるんですけど、蛍光灯のね、その買い替えのところの蛍光管だけを買うだけの方が高いっていうぐらい、どんどん値段も上がってってるんですよ。だからこれに関しては、さっさと LED に変えた方が、明らかに安いので、蛍光灯にしがみつこうとして大量買いっていうのは一番もったいないパターンかなと思います。壊れたら使えないですしね。で、LED の話はね、今日はその程度でざっくりとさせていただきまして、まあ、シンプルにまとめると安いエアコンはもうすぐ消えますよと。で、今年の夏がラストチャンスになる可能性が大です。でも長期的には高性能な方が得ですよ。というところはお伝えできたらなと思います。これね、全然煽りをやってるわけでは全然ないんですけど、知らないと積む系の情報ではあるので、熱くなってから考えるではなくて、熱くなる前に勝負が終わっている家電になるんです。まあ、だからちょっとだけ早めに動く人が一番得するかなと思います。少しでもね、検討してて迷ってる方っていうのは、早めに買っていただいた方がいいと思いますし、高性能なものを待って、年間の消費電力を抑えたいという方、料金的には絶対抑えれることになると思いますので、そっちを待たれる方は、それでもいいかなとは思います。中にはね、買い替えのタイミングで補助金が出るのタイミングにしたいっていう方もいらっしゃるので、それによってね、その補助金が出るのであれば今じゃないよねって思ってらっしゃる方はいいかなと思うんですけど、補助金ってね、これいつ始まるかわからない場合も多くて、でいつ終了するかわからない場合も多かったりするので、まあ、そのタイミングを上手に使える方はそれでもいいのかなと思うんですけど、もうそれ以外の方は安く済ませたい方は本当に今駆け込み需要のタイミングで製造されている段階でやっておかないと、もう完売してしまったらもう次は製造されない可能性の方が高いわけですよね。売れ残るようなことをしてもメーカー側はメリットがないので、早めに切り上げられちゃうと思います。なのでギリギリで大丈夫って思ってらっしゃるような方はちょっと気をつけた方がいいかなということで、今日はお話しさせていただいてます。こうやってね、いろんな基準がいきなりね、その売れる家電だったりとかの幅を狭めたりする結果になったりしていたりとか、いろんなね、基準によって家電量販店側も一気にね、施策を変えなければいけない、この製造ラインも変えなければいけないっていうことはいろんなところで起こっています。まあ LED もそうなんですけどね、これに関してはすごく長い期間を取ってくださっていたのでね、国側がね、まだ全然良かったと思います。2008年ぐらいからLED に全部しましょうっていう計画から考えると、そうですよね、20年立ってますからね。そのくらいのスパンを置いてくださる時は大丈夫なんですけど、そうじゃないものに関しては本当にね、急遽パーンといろんなものが変わったりするので、なかなか情報キャッチしにくいと思いますが、できるだけね、私も分かりやすくお伝えできるようにしたいなと思ってますので、気になってる方はね、早めにお問い合わせいただいたり、ご相談いただいて、まあ、どのくらいかかるのかなっていうのを、費用を、検討計算しておいていただけたらなと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルポリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミヤマをスポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。そしておはようございます。海外ホテルの USB 充電がそんなに遅いところがあるとは意外。そういえば昔スマホ充電してるはずなのに朝起きたら充電が減ってたことがありましたね。刺したつもりでも充電されていないケースもあるので、しっかり確認は大事なんですね。そして2027年の家電問題、安価なものを姿消すのはエアコンだけではなさそうですね。家電の充電選手は買い替え候補の、カートに入れときます。ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。 これね、海外ホテルの USB 電源だけじゃなくって、これは日本のホテルでも多少まだそういうところはあると思います。USB の充電自体が、コンセント部分が1アンペアにしか対応していない状態で、急速充電に対応できず、だから iPad、とかパソコンとかになると充電が絶対間に合わないっていう状態ですよね。それはまだ日本のホテルでもあり得ることではあるので、ここはね身近な問題だと思っていただいた方がいいかなと思います。可能性として、日本でもこのあたりはあるかと思います。でこのスマホを充電してるはずなのに朝起きたら充電が減ってたことがあったっていうのも、これはね充電が全然行われてなかったっていうケースですよね。結構これもまだねちょこちょこ日本でも起こったりしているので、これは本当に気をつけていただければなと思います。そしてね、2027年問題ですけど、安価なものが姿を消すっていうのは、もちろんエアコンだけではないかもしれないんですけども、基本的に、基準を設けられてしまったのはエアコンですね。それによって影響するものは多少あるかなと思います。エアコンを買い替えたくても買い替えれないっていう状況になったことで、他のものに影響したりすることもありますし、蛍光灯の問題もあったりします。で、そうなってくると工事業者さんの需要がいきなり爆上がりすることにもなるので、それによって自分のつけたい時期につけれない。で、壊れてすぐつけたいっていう方に対応できなかったり、修理マンも数が足りてない状態、もう今の時点からもう数は足りていないので、そういう面も含めると、その影響する場所っていうのはどんどんこうなんか波紋状に広がっていく可能性っていうのはあるかなと思います。省エネ基準っていうもの自体が大型製品には結構ねいろんなものについていたりするんですよね。で今はエアコンが、その基準に入れられたことで2027年問題が起こってるんですけども、他の製品も今後もしかするとそういう話になっていく可能性もありますし、他にもねやっぱりね消費電力を下げることで、できるだけその国もね電気を使わないような形を作っていく、そのためにどうしたらいいかっていうことを国自体が施策として考えているものもありますので、それによって今後もねいろんな規制というかいろんな基準を設けることになって、その基準に合わないものは販売できないというふうにいきなりスパンと切られる可能性があるので、そういう意味ではちょっとね情報はいろいろできるだけ私もキャッチしていようと思いますが、今は一番はちょっとエアコンかなっていう感じですね。ややこしい問題がたくさんあって、他にもね補助金とかね本当に頭痛くなるようなことがいっぱい今あるんですけど、家電量販店もね基準に合わせて販売していかないといけないので、皆さんにねできるだけ分かりやすくお伝えできるように、していこうかなと思ってます。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいておりますので、ぜひ、応援していただけたらなと思います。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひスポンサー様になっていただける方、来月再来月、もっとその先もお待ちしております。そして SNS のフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦が見ている作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人生ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから、怪獣ロード映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。 これだけ間近な位置で段差の動きが見れる機会なかなかないと思いますので、ぜひ、この機会に足を運んでいただけたらなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなコーナーで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
いかが
夢一番。